この度の母の20年祭にあたりまして、妹の宇都宮教会の清水兼子先生が、母への手紙を書いて送ってくれまして、当日祭典後にその手紙を読んでくれましてね。で、このプリントにしたものを皆さんにお配りしまして、皆さんもいただいてくださったと思いますが、祭典に先立ちまして、久留米教会長の石橋先生からご礼前にわざわざお供えを送ってくださっておりましたので、忍び草と一緒にこれをですね、お礼に送らせてもらっておりましたら、昨日電話がかかりまして、この金子先生のね、手紙がとても良かったというふうに喜んでくださったということでして、で改めて私ももう一度読み直しましてね、皆さんもね、今日参拝されている皆さんも当日聞かれておりますし、手に取って読んでくださっていると思うんですが、もう一度ね、これを読ませてもらおうと思うんです。真心明るたえ栄姫20年祭に捧げる次女金子先生からの手紙。栄様へ。お母さん、今日は久しぶりにあなたへ手紙を書きました。3月に入って、暖かくなったら今年も庭の桜草、水仙、クリスマスローズの花が咲いてきました。チューリップも葉っぱがだいぶ伸びてきました。お母さんもお花が大好きでしたね。教会が新築のおかげをいただいて日当たりが良くなってからは、玄関先に季節ごとにいろいろな花を育てていましたね。花は何も言わないから好きと言ってましたね。私がまだ小さい頃、あなたは朝から晩までコマネズミのように働いて、内職にも精を出していましたね。足袋を履かないからかかとがいつもひび割れていました。その頃家が貧乏で子沢山だったから、末っ子の私に養女の話があったそうですね。その時あなたは長女のマサルちゃんが大人になった時、女兄弟がいないと寂しいからその話を断ったと言ってましたね。私に宇都宮への縁談話が持ち上がった時も、親は先にいなくなるけど姉妹が近くにおればお互い協力できるからと言っていましたね。一人ぐらい親のそばに女の子がいてくれた方がいいとは思わなかったのですか。あなたは自分の安心よりも子供の幸せを考えてくれたのですね。そのおかげであなたの思う通り大祭に行き来したり、何かあった時は助け合って姉妹のおるありがたさを感じています。それから徳をお兄さんの少林寺の拳法儀を洗う時は、ここも殴られませんように、ここも殴られませんようにとお願いしながら洗濯する姿は今でも忘れられません。お父さんが布教したばかりで生活の苦労も多かったでしょうに、あなたは家族に愚痴一つ言わず、いつも明るくて時には鼻歌を歌っていましたね。そのせいか私たち兄弟5人ともみんな歌うことが好きになりましたね。この頃気がついたのですが、歌って楽しい時だけでなく、気持ちがなんとなく落ち込んだ時、自分自身を励ましたくてふと口ずさんでしまうことがあるのですね。あなたもそういう時歌っていましたか。あの頃の子供たちはどこでもよく家の手伝いをしていましたね。お姉さんは雑巾がけ、よきお兄さんは風呂の薪割り、みんなで井戸の水汲み、私は小さくてあまり手伝えなかったけど、みんなが協力して働いている姿を見ていると活気があって気持ちのいいものでした。だから私にとっては貧しいながらも楽しい我が家でした。だんだん私たちも大きくなって少しゆとりができたのでしょうか。当時教会にせせらぎの会という川柳の会があって、あなたもたくさん川柳を読んでいましたね。その中に、 三角も四角もいます、丸く生き。三角も四角もいます、丸く生き、という句があって、いかにもあなたらしい句だと思いました。私が大祭におことを引くようになって着物を縫ってくれてましたね。ある時縫ってくれるはずの着物が出来上がってなくて、私が文句を言ったら当日までに仕上げてくれました。今大祭前の忙しさを経験するようになって、あの時今までのでいいよと言ってあげられなかったこと、今でも後悔しています。暇がある時には編み物をしたり、広告の紙で鍋敷を作って私にも送ってくれました。これがなかなかの優れもので、丈夫で使い勝手が良くて今でも重宝しています。作り方習っておけばよかったですね。あなたは信者さんに対しても謙虚でしたね。うちの信者さんはできた方が多いと言っていました。信者さんが気持ちよくお参りができるよう気を配って、遠方の方にはお茶と菓子を振る舞って、一人一人丁寧におもてなしをしていましたね。私がいよいよ宇都宮へ嫁ぐとき、二つのことを言ってくれました。一つは、男の人には小さい仕事をさせないで大仕事をしてもらいなさい、ということでしたね。でも私はお母さんと違って器用でも働き者でもなかったから、みんなが育児や家事を手伝ってくれました。小さい仕事をしていたら大仕事ができないかといえばそうでもないようです。それからもう一つは、子供は授かっただけ育てさせてもらいなさい、でしたね。あなたは口で言うだけでなく、私が出産した時は岡山からはるばる宇都宮まで手伝いに来てくれました。同じ部屋に寝泊まりして食事やおやつを一緒に食べましたね。せっかく遠いところ来てくれたのに、私が産後で何も案内、どこも案内してあげることができなくて、それが残念でした。4人の子供たちも成長して、ひろこが結婚、孫が2人できました。自分の子育てとはまた違った味わいがありますね。大祭礼祭にはみんなで手伝ってくれてますよ。良妻賢母だったあなたにも弱点がありましたね。朝早起きするのが苦手でしたね。いつかお父さんが、お母さんは何でも上手だけど早起きだけは下手だったと言ってましたね。私はその弱いところをしっかり受け継いでいます。晩年になってある時あなたが、これからの教会はタバコ屋さんのように気軽に行ける場所になるといいと思うがな、と言っていましたね。そういうことも考えていたのですね。今お豊島の教会では、お兄さんや新次君が朝の教話をネットで配信したり、東北の被災地へボランティアに行ったり、現代に合った御用をされていますよ。私も微力ながらそういう姿勢は見習いたいです。私たちは子どもへの虐待、いじめ、発達障害、引きこもり、うつ病、難病、事故、災難、介護などで苦しむ人々が少しでも助かるお役に立てるようお祈りしていますが、これからはご祈念だけでなく、少しでも世の中に向けて行動することが大事だと思います。あなたがいつも言っていた、誰とでも仲良くしなさいという言葉、忘れないようにしたいと思います。最後になりましたが、私を産んでくれて育ててくれて本当にありがとう、こういうお話ですね。で、私はつい私のことについて知らないことが一つありまして、まあ、私は学生時代に小林憲法をずっとやっていたんですがね、その頃お袋が憲法儀を洗ってくれてたということ自体も気がつかなかったんですけどね、どこも殴られないようにって言うけどね、その殴られないわけにいかなかったんですが、蹴飛ばされたり殴られたり鼻血を出したりね、気を失ったりいうようなことがよくあったんですけどね、まあ、そういうふうに祈ってくれてたんだな、まあ、時には事故死もあるんですよね、稽古中にね、実際に死亡事故がありましてね、そういう目に遭わなかったのもね、お袋のそういう祈りのおかげだったかなと改めてこうお礼を申さずにおれません。まあ、皆さんもね、一人の女性の生き方として少しでもね、見習うところがあればありがたいなというふうに思わせていただきます。はい、今日も終わりでございます。